にちは、八田正幸です。
横田正俊です。
第51回目を迎えました私どものポッドキャストですけれども、
はいよ、
横田さんいかがですか？最近
昨日ブシド16っていう映画見てきたんですけどね。
なんで横田さんはそういうなんか変な映画しか見ないんですか？
変な映画じゃないだろ、ちっとも変じゃないよね。
だって横田さんが出てくる映画ってなんか大体女の子がなんか出てくる映画ですよね。
ちょっと待って、いや女の子は絶対出てくるよ、どんな映画でも。大体は
女の子しか出てこない映画。
いやそんなことないよ。
何をマーケアが考えそうな映画みたいな。
いや
ちょっと女の子に剣道やらしてみたら面白くねみたいな、そういう
お前も知ってんじゃねえかよ。お前も知ってんじゃねえかよ。
それは釣られるもんかと思っていきませんでしたけどね。
まあそんな感じ、まあなかなか面白かったですよ、
うん、まあそうですか、まあ、あれはちょっとでもボンクラバリアが張ってあるんじゃないですか。
なんでいつもお前は何でもかんでもボンクラに結びつけんだよ。
ボンクラが見に行くのはもっとこう血しぶきとかが飛び散るようなやつじゃないと。
血しぶき、ちょっと待って、俺はボンクラじゃねえよ、ちっとも。
あ、そうですか。まあよかったですね。
はいはい、
まあ、映画の日だって言う、まあどうせ映画の日だ1000円だとか持って喜んでいくのもどうかと思いますけどね。
うるせえよ、お前だって一生懸命昨日検索したじゃねえか、いい映画ねえなとか言いながら。
いや、あんまいい映画なかったですよね、うん、あれは DVD 借りてきた方がいいような感じ。
うるさいよ、別に映画の日に借りなくても
いい。まあそれはいいんですけど、前回ひどかったですね。
前回はひどかったね。
記念すべき50回なのにこう一人サボタージュっていうような感じでしたけどね。ちょっといかがなものかって。あれ、横さんは、あいこさんね、大津さんはあれですか、インコのやっぱお世話か何かで。
え、いや、夜にポッドキャストを撮るって言ってたじゃん。
ええ。
すっかり忘れて寝ちゃってた。
今回はもう素晴らしいゲストをお迎えするわけですが、大津正臣さんをとりあえずお迎えしてるわけですが、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしく。
もう一方、素晴らしいゲスト。なんとご紹介すればいいんですか。私今すごい頭の中にパッと浮かんできたすごい紹介があるんですけど、それやると多分本当にね、あなたはクビになっちゃいますもんね。どうご紹介すればいいのかよくわかんないですが、ミャオの両親。
両親ですか。
両親。
インターネットユーザー協会の両親として今知られている、何でしたか、勝木さん。
あ、勝木です、どうも。
勝木圭介さんですか。勝木圭介さんをお迎えして、はい、こんばんはお送りをいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、
たまには新しい血を入れないとね。いつも同じメンバーですもんね。
いつも。まあまあまあ、はいはい。
勝木さん、いかがですか、最近。
いやー、僕はあれですよ、5月1日の日はなんか NHK があれらしいんですよ、なんか 5.1 チャンネルの日だったらしくて、1日サラウンド放送やってたので、なんかそれずっと見てましたね、なんか。
誰も多分、オーディオについて詳しくない
けど。いや、これ、ちょっと詰まっちゃうん
ですよ、もう。みんな詰まってしまったところがちょっと。
いやー、つらい。
気を取り直して、じゃあ、前回やれなかったエディターの話もしましょうか。
そうですね、はい。
エディターね。
エディター、
うん、皆さん何使ってるんですか、エディター。
大戦さん何を使えるんですか。
私たちテキストエディターの話をしてるんでね、うん、編集者の話じゃないですけどね。
うるさいよ、いいよ、いちいち言わなくても。
エディターはあれで VI というか ビムを使ってるよ。
あ、大戦さんはビム派なんですね、
うん、
横尾さんは何でしたっけ。
僕は今 MK エディターっていう普通の文章
なんですって。 MK エディター、
MK エディターっていうタブ、ヒレマルより前にこうタブ機能がついたテキストエディターを使ってます。
あ、なるほどね。勝木さんはいかがですか。
いや、僕、マイフェスですよ、マイフェス。
マイフェス。マイフェス。マイフェスって、DOS かなんかですか。
いやいやいや、Windows XP ですよ。SP3。
マイフェスって Windows 版があるんですか。
Windows 版ありますよ。
マジ
っ
すか。
今、あれですよ、ちゃんと、オンライン認証がいるんですよ、今、ちゃんと。
アクティベーションとかついてるんですか。
はい。
アクティベーションとかついてるんですか。
ついてますよ、マイフェス8。
エディターなのに。
エディターなのに。
なんかそれはその時点でなんかかなり使いにくいような感じが。
いや会社でこう使ってね、便利だったんでそのまま使ってるっていう感じなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
私はまあなんというか大体 EMAX を使ってるんですよね。
うん、
うん、そうですか。
なんか EMAX 派の人さ、このほら多かったじゃん、ツイッターの反応とかで。なんでみんな EMAX 使うの。
じゃあロートルだからでしょ。
うるせえよ。きっぱり言いすぎだろ。なんか便利な機能紹介するよそこで。
何にもないよ便利な機能、ただのエディターだもん。
なんかあるだろ、ツイッターできますよとかメールも見れますよとかあるだろ。
まあツイッターもできるし、メールも見れるし、 IRC もできるよ。
うん、そういうなんか便利なところ
。できますけど何かみたいな感じですよ。別に
逆切れじゃねえかよ。お前がそんなこと言ってどう
する。ウェブも見られますよ。
大手さん、なんで VI を使いなんですか。
まあシステム管理をするためにはこう、はい、なんだ、いわゆる緊急モードでもさ、 VI を使ってこう設定ファイルをいじんなきゃいけないから、
はい、
EMAX もマスターしようかなと思ったけど VI も使えなきゃ仕事にならないっていうのがあったわけで。
まあ大体もシスアドの人は VI 使えますよね、うん、私もだって一応使えますもん、
うんうん、でも VI だとこうね、でもこう前も話したと思うけどね、モードを切り替えるとかね、あの辺がちょっと厄介だなみたいな。
モードも切り替えられないやつだから、エディター使っちゃいかんってこと
です。お前この前と言ったこと違うじゃねえかよ。
自分が今何をしてるか理解できてないやつは何かやそういうことやっちゃいけないってこと
です。でもね、なんかね、アメリカだとね、なんだっけな、はい、EE とか NANO とか、
はい、
ピコエディットとか、なんかそういう VI ですらないこうすごいちっちゃいエディターを使ってるやつがさ結構いるんです、
ね。まあ、昔はね、アセンブラで2000行とかちっちゃいエディターありましたけどね、
うん、
98の時代に。ナノは、グニューナノっていうのあるんですけどね、あれはだから、パインだったかな、パインだったな、なんかどっか の, あのノンフリーなあのメーラーにくっついた付属のエディターを、パイコっていうんでしたっけね、ピコ、ピコをそのフリーにしたやつなんですけどね。で、初心者向けだって言って、一応デビアンの標準のエディター、標準の、標準のっちが一番初心に使えるようになってるエディターなんですけど、うん、わしの考えたらものすごい使いにくいんですよね。
ダメじゃねえかよ。
使い方が下にちゃんと一覧でヘルプが出てるとかいうんですけど、ヘルプ見なきゃ使えないってたってかなりダメですよね。なんか予想外なことばかり起こるんですよ、あれ使うと。
予想外。でも VI もさ、初めこのなんだろう、モードの切り替えとかちゃんと覚えてかないときついぜ、結構。
でも VI 親切じゃないですか。
そう？
だってエドとか使った日には、だって何を打ち込んでもハテナしか出てこないんだよ。
何をしてもハテナしか出てこない。
9ハテナ。それ十分なメッセージが出てこないですよ。必要十分。もう自分が間違ったことやってるんだなってことを教えてくれるメッセージしか出てこない。
なるほどね、うん。
終了もできない。Q を押しても終了しないみたいな。コントロール C を押しても終了しない。とりあえずハテナが出てくるだけ。
それよれ厄介だ。カツキさんはなんでそれをお使いなんですか、今お使
い。いや、僕ずっとはい、EMAX を使ってたんですよ。Mac とかではずっと EMAX を使ってて、で会社に入って、
はい、
でコードを書くときに、はい、MyFace 便利だよって言われてちょっと使わせてもらったんですよ。じゃあなんかとりあえずなんかこの業務に必要なものが全部入ってたので、あ、これ便利だなと思って、でそのままなんかあのエディターって初めて僕ライセンス買ったんですけど、買ったらまあせっかく買ったしと思って、まあ、無理やり使ってるんですけど。
私はでも買ったエディターってそうですね、 VZ の頃だからで終わりですね。WZ 買わなかったもんな。
うん、Windows だとか、ひでまる買ってる人は多いと思うけどね。
まあ、Windows 使い始め、使うようになってからは、もうほとんどMeadですか？今、Windows 用の Emax ですね、うん、ずっと。あるいは、まあ、XYZZY っていう、
はいはいはいはい、
マツモドキがあって、あれも使いやすいんですけどね。あの2つを必ず入れますね。
Windows だとひでまるとか、あと、さくらとかね、テラパッドとかね、あのあたりがね。
最近のね、できる大人はね、ノートパッドプラスプラスを使うことが多いらし
い。ちょっと、どこの情報だよ、そのできる大人
って。私の知り合いが何人か使ってて、なんか感動してましたけどね。
へ
ぇ。名前と比べて高機能すぎるみたいな。プラスプラスどころじゃないみたいな。
うるせえ。
いや、プラスプラスじゃないんだよ、よくわかんないですけどね。
まあね、でも、なんだろう、こう、エディッターもね、最近だとだいぶ市民権を得たっていうかさ、なんか、初めはみんなワードとかエッセルとか使ったのに、最近だとやっとひでまるとか MK とか使い始めつつあるっていう感じが、なんかするよね。
ワードは素晴らしいですよ。
あ、まあね、うん、うん。君からそんな口が出ると思わなかった
よ。テキストエディターとしてワードはもう本当に素晴らしい、最高ですよね。
ちょっと待って、お前、どこまで本気なんだよ。やめてくれよ。
いやまあ、いや、正直な話、私、うん、テフを使わなくな、テフを使わなくなったんですよね。
ああ、なるほど。
だからあんまりその EMAX にこだわる必要なくなったっていうのは正直ある。
お
で、それよりも、あれですよ、文献管理のソフトウェアを私、ゾテロっていうのを使ってるので、それが、それのアドインがある、の MS ワードとか、
はいはいはい、
OpenOffice.org のライターとか、うん、ああいうそのワープロで書く方が楽っていうことはありますね、最近ではね。
なんか結局あれでしょ、エクリプスの内蔵エディターでコード書くとかっていう人も結構多いわけでしょ。
そうですね、
はい、う
ん、だから多分もうテキストエディットそのものの機能は割とどうでもよくて、その周りの何か補完的な何かの次第でみんな決まってるんじゃないですかね、普通は。
なるほどね。
昔はでも不思議でしたよね。もう勝木さんとかだと覚えてないかもしれないけど、昔エディターっていうとね、スクロール速度の競争があってね、マイフェスが一番早いとか言って、俺も喜んでマイフェス買いましたけどね。昔98の時代。あれ何だったんですかね、大津さん覚えてます？
ああ、覚えてるよ。
だからシフト押しながら下を押すと速くなるとかさ。今から思えばどうでもいいじゃんみたいな世界がありました。あのよくわかんない競争は何だったんですかね。
まあそういうこともあるじゃないの、よく知らないけど。
いや、あれは驚くべきものがありましたよね。あんなことやるんだったら、なんか行番号指定して飛んで飛べたら飛べる方がいいんじゃないかみたいな。
でもそれはできなかったの？
いや、できたのかも。あの頃できたかな。マイフェスはできたかもしれないな。
一応なんか、なんだ、 一太郎とかそういうもので行番号ジャンプとかそういうコマンドがあったから、はい、まあ、ある程度はできたかもしれない。
なるほど。
一太郎さんの頃ですよ。
一太郎さんって俺使ってねえな、さすがに。
あ、そうですか。昔 JW は J ワードだったっけ、なんとかって言
われた。お前古すぎるよ、お前いくつだよ、お前。
使ってましたよ、俺松竹86とか使ってましたよ、普通に。
え、そうなの？
松竹86と、なんだっけ、マイフェスとかでしたよ、昔。一番最初の人が使ってたのは。
俺 6.3 からだよ、一太郎は。
そうですか。
うん、Windows 時代から。
Windows 時代からですよ。だって僕そんなパソコンとか触ったことなかった
んですよ。PC 機は使ったことないの？
ないないない、気がしないもん、俺。
あ、そうなんですか。
だって Windows 96から
も。あ、じゃああれだ、あのスクロールが速くなるとか分かんないよね、
全然分かんないよ、そんなの。
あれは DOS の話だからね。
そうだろ？だからね、うん、逆に言うと、僕らの年代で DOS の話分かるっておかしくねえか？そうでもない。な
んで？やっぱ横尾さんは年上だからじゃないの。
うん、だって俺が年上だから。違うだろ、それ。年上だから。
あ、そうですかね。でも、1988年とかそれぐらいですよね、おそらくはね。
だって俺、その頃オアシス使ったの、ワープロキー。
あ、情弱だ。
ちょっと待ってください。
その頃から情弱だったんですね。
待ってください。ワープロイコール情弱なんじゃ、あの頃はあっちのワープロ機能がデファクトですよ、あの頃は。
いや、ちょっとそれはちょっとなんか意外な暗部が。
さっき、さっき暗部じゃねえだろ、それ。
さんの暗部が公開されましたけど、今度は横田さんの暗部が。
暗部じゃねえ。ちょっと待って、だって当時はさ、一太郎なんかにも書院とかさ、
1988年から情弱って、なんか情弱新規1988とはなんかかっこいい。
そうだね。
作ったら
だって、ワープロ専用機を買うんじゃなくて、こう98ノートにこうコンベンショナルメモリを開けて、コンフィグシスをいじったりとかっていうのが、職人のね、
手道具を。職人になろうと思って、
どうやって UMB で 64KB 上げるかとか、そういうことに地道に上げる。EMS がどうしたとかみんなやってましたよ。
それ別に
そう、 VZ はね、常駐モードがあったからみんな買ったんだよ。 PSR にできるとか、なんか少しずつなんか記憶のゲートが開いていろんなものを思い出してたんで。そうそう、そうでした。
いや、この話題さ、今の若い人これついていけないと思うよ。大丈夫？
多分相当あれだよね、ハテナダイアリーのページに注釈を入れとかないと全然わかんないかもしれない。
まあ若い人聞いてないからね、これね。
あ、
何、年寄りしか聞いてないですよ。
そうですよね。あんまりこう、あ、でも女性率は高いですよ。女性率は、それは、うん、女性率は、なんだろう、ローちゃん茶会チャンネルかはこっちの方が高いですよ。
いや、それは横さんの妄想っていうか願望でしょ。
ちょっと待って、別にこれ、願望でもね、どっちも言ってほしいよ、強いて言うなら。
高いったって、あれでしょ、こう、ニフティのゲーム系のフォーラムみたいにさ、こう1割ぐらいいるとたくさんいるみたいな。
そんな感じじゃないと思います。多分、1人か2人いらっしゃるぐらいでしょ。
うん、男100人に対してさ、女1人か2人くらいみたいな。
そんなの相手にしなくていいんですよ。
あれ工業高校みたいな状態だ
と。エリカの話とかすればいいんですよ。
なんで、こびないんだ。
こびない。
こびない。なるほどね。
若者にこびない。
ちょっと、
女にこびない。
硬派すぎるよ。
いや、完全に僕ね、さっき置いてかれてましたからね、ほんとね。
ほらほら、若い人強い。若い人ダメなんで、ほら。
まあでもエディターに何を求めるかっていうと、もうなんか別に最近だどうでもいいって感じはあるよね、確かにね。
最近はね、
自分の手に馴染んだバインディングで、キーワインディングで打てれば、まあ別にな、うん、昔はだから本当になんか知らん、僕今から考えてよくわかんないけど、ともかくスクロール速度にこだわってたことがありましたよ、そういえば。
お、うん、でもだって今若い人ってキーバインドとか使わないでしょ。
使わない使わない。
あ、じゃあ Windows 標準の何、コントロール V で、カットして C でペーストだな、そんなんだったっけ。
そう。
ほとんどそれすら分かってないんですけど、私必ずもうX キーマックスを入れてしまうので。
多分だってコントロール C とコントロール V とコントロール X とコントロール P で全てが済んでしまう気もしますけどね、なんか。
まあ、あとコントロール S ね。で、これ常に保存みたい。
ああ、そうなんだ。
だから、ポメラ買って EMAX がどうたらこうたっていうのは絶対おっさんだよ。
EMAX バインディングできないから、いまだにポメラが買えない私とかもうダメなんです
よ。そうそう、おっさんだよ。
ポメラってあれでしょ、 J と K を押してもカーソルキーが移動しないんでしょ。
いやいやいや、
ありえないよね。H と K で動かないとかおかしいですよ
ね。ありえなくねえよ。
だってエスケープあんの、あのマシン。
エスケープてか、エスケープって何、
エスケープなかったらだってモードが切り替えられない。
ESC ね、エスケープキーね。あれはあるんじゃないのかな、待って。ちょっと今見てみる。多分あると思うよ。
ちょっとポメラはちょっと買えないな、そうすると。
あるあるある、エスケープキーあるあるある。
セミコロンダブルで保存できないでしょ、だってポメラって。
そうそう、
いや、コントロール S で保存できます。
コントロール Q びっくりマークとかみんな覚えてない。
ちょっと待って、今日の会話さ、どのくらいみんなついていけるんだよ。
エディターの話だからもうしょうがないんだよ俺は。
エディターの話は別に大丈夫じゃみんなついていけるでしょ。
みんなついていけねえよ。
ハスケルの文法とかさ、そんなダメだけどさ。
お前そんなもん聞いて楽しくねえだろ。
ハスケルの話とオタク話とかだと多分5人ぐらいになってさ、サザーのオタク話は多分2人ぐらい、2人もいないですよ。私ぐらいしかいなくなっちゃいますよ。
うるさいよ。
今グニューサザーが熱くってさ。
熱くねえよちょっともう。ね、
熱くないんですけどね。誰も使ってないんですけど。はい、まあいいんですけど、エディターね、素晴らしいですよね。はい、うん、はい、いや、なんか、まあ、無意味な会話っていうか、なんか、まあ、ともかく何が言いたかったかっていうと、私はまあ、EMAX がいいなと思いますよ。
なるほどね、結論はそうなん
だ。前橋さん、悪くなかったけど、まだあったってことに、僕、すごい衝撃を受けました。
うるさいよ。
買ってみようかな。高いんですよね、前橋さん、確かね。
高いですよ。
おいくらぐらいするんですか？
いくらだったっけ、もう、すごい高かったってしか覚えてないんですけど。
私が大昔にキュアチを買ったとき、確か4万とかしましたよ。
そんなにすんの？
確か4万ぐらいしたはず
だったね、あれ確か。ベクターで買ってい
くら、うん、VZ はね、もう衝撃的に安かったんで、当時。まあ、安かったっても9000円ぐらいだったけど、確か1万円ぐらいだったんですけど。
だって、そのところって1太郎がさ、やっぱ3万ぐらいしなかった？
まあ、1太郎なんか買ってるやつは、まあ、情弱っていうか、普通1太郎は行こうって言うと、ってもんじゃないですか。
マイペースがですね、2万580円ですよ。
高え！
ずいぶん安くなった方なんですかね。
どうなんでしょうね。で、追加ライセンスが1万円ちょっと。
そう、だからそういうことがあったから、もう本当にね、昔はだから、あの DMAX とかね、EMAX をね、DOS で動かすっていうのがあったんですよね。あるいは、あの、マイクロ EMAX っていうのがあってね。そのなんか懐かしさのあまり、わし、デビアンでなぜかマイクロ EMAX をメンテしてますけどね。NG を、使ってないんですけどね。
使ってねえの。
どんどんなんかこう、生異物のように。
うるさい。
ってますけどね。さようですか。まあそんなことでいいですか。
はいはい。
でこれでオブリゲーションを果たしましたよね。EMAX の話をしますって。ボーシュ広げ
て。ちょっと、ね、義務感じゃねえか。
だって前回参りましたもんね。なんか、ユーホーさんに EMAX っていいんですよとか言ったら、それ SARS ですかとか言われて。EMAX SARS じゃないんだからさ。
うるさいよ。
あれはちょっと勘弁してほしいと思いました。
はいはいはい。
じゃあ次の話しましょうか。
はいはい。
今日はじゃあ次は、あの、勝木さんを呼んだ理由ですけど。
ああ、はい。
ですけど、あの、今ね、あのミャオが熱いんですよね。ホットホットホットって感じですよね。何やってんでしたっけ？
あれです、あのアクタの、あの条文を、まあ、日本語に訳そうっていうプロジェクト。
アクタって何でしたっけ？
僕未だにフルで言えないんですよね。
早口言葉みたいですもんね。
早口言葉みたいで、
まあ、僕も今必死になって今調べようと思ってるんですけど。
お前フル前で調べるよ。だった
らパッと出てこない。なんだっけアクタって。
アクタね、
模倣品海賊版拡散防止条約ですよ。
ああ、そうそうそうそう。
ティカウンターファイティングトレードアグリーメントですよ。
それは何が問題なんですか？
まあ、大して問題じゃないんですけどね。
ダメじゃねえかよ。
何が問題なんですかね、あずきさん。
いや、問題、あの、多分だから僕もそんなに詳しいわけではないし、全部を読んだわけじゃないんで、あと、なんていうか、人によってこう問題意識っていうのは違う人がいると思うんですけど、例えばその輸入品の話とか僕全然わかんないんですけど、ただそのなんかこうインターネットとかを使ってると、やっぱりその、例えばその3ストライクの話だったりとか、ノーティさんのテイクダウンの話とか、そういうのが、あって、でそういうのをまあ国際条約で決めてなんかいろいろやっちゃいましょうっていう話をしていて、ただなぜかそれを議論してるのに、で条文を今まで全然明かさなくて、いざ明かしたと思ったら英語版だけバーンって出して、日本語出しませんよみたいなことを言ってるんで、ちょっとそれはないだろうということですよね。
なるほど、うん、まあなんかよくわかんないんですよね、何考えてんだか。だって明らかにさ、露骨にさ、ごまかそうとしてますもんね。
要は何、こっそりその法案を通したいっていうことなんですよ。
国際条約なんですよ。それでね、うん、関わってる国も結構ね、あの WIPO とか、要するにその普通の経路じゃないんですよ。有志連合がやってるんだよね、いわゆる例の。
そう
で、しかもね、なんか模倣品海賊版の本家ってはっきり言ってさ、こういうこと言うと、あの刺客が来るかもしれないけど、模倣品と海賊版の本家って中国じゃないですか。
うん、
中国入ってないんだよね。
そうなんですよ。
それもよくわかんないんですよ。なんかね、ニュージーランドとかね、日本とか微妙な国しか入ってない。日本がなんかどうも言い出しっぺなんですけどね。
なんかあれじゃ、小泉政権の時に言い出したんですよね。
でもね、日本のその官僚も別になんか一部を除いてちゃんと把握してるわけではないみたいな、不思議な、法律じゃねえや、条約案なんですよね。うん、
これ英語のやつも出たの最近なんでしょ。
まあ出る前からね、リークが、あのウィキリークスっていうね、本当にね、あの海賊野郎みたいなところに出
んの。うるせえよ。
うん、まあ、私は何の関係もないんですけど。
うるさいよ。
で、ね、うん、それ大体まあ何が入ってるか分かってたんですけど、
うん、
でもやっぱちょっとオフィシャルに出ないと分かんないよね、正式には分かんないよね。
うん、
出たんですよね、この間ね。
この間出たんです
諦めて、だってもう全文がリーク、ちびちびリークが出てたんですけど、最近もう最近今年に入ってから全文のリークが出ちゃったんでね、
うん、
もう隠してしょうがないと思ったんでしょうね。
なるほどね。
それでもこう最後に抵抗がありましたけどね。
ありましたね。
要するにまだ要するにイチャモンをつけてるわけですよ、いろんな国々が。
ほうほうほう。
そういうところでそのリークではかっこそのイチャモンがついてる部分はカッコされていて、その日本がこういう主張してると書いてあったわけですけど、
うん、
どこの国が何を主張してるかってところは削られちゃってたんですよね。
なるほどね。
今正式に出たものでは
正式版だとそう削られてるわけです。でも大体その、
はいはい、なんか少なくとも一カ国がこれに反対しているとか、なんかそういう書き方になってたりとか。
そう、
うん、
なるほどね。
まあ、そんなわけでね、まあまあけしからん話なわけです。大体模倣品海賊版拡散防止条約なんだけど、大体話題になってるのは、うん、あのインターネット関係の、要するに、はいはい、あれですよ、農資産テイクダウンとか、
うん、
あのインターネット規制の方の話ばっかりなんですよね。
そうですね、うん、
そんなわけで、まあ、勝木さんが今、ね、温度を取って、あの仕切ってですね、
まあ、僕が温度を取ってる、でも目アウトしてやってる、
翻訳をやってるというわけですね。
なるほど。
どれくらいそうなんですか、翻訳してないんですよ。
あ
なんか、なんかやってくださる方が、なんかすごい精力的な方が多くて、僕がこう訳す暇がなくて、その間にいろいろこう、なんか綺麗にフォーマット揃えたりとかいう仕事の方が忙しくて。
あ、じゃあまた例によってあれですか、メアウが名前だけ持っていくわけですね。
いや、お前、そういうこと言うなよ。
あ、
いや、でも、まあ、正会員の方とかね、うん、手伝ってくださってますんで。
まあ、みんながやって、手柄は僕のものみたいな世界ですよね。
お前、もうどうして悪く言うんだよ。で、何かこの協力する方をさらに募集とかあるんですか？
あ、そうですね。てか、ツイッターで一回つぶやいたら、
はい、
無名の一大政策ウォッチャーの独り言っていうブログやってる東園さんっていらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
あの方が手伝ってくださってまして、すごい量やってくださってるんですけど、でも、はい、やっぱり人数がちょっと足りないなっていうのがあって、で、多分、まあ、これ取り終わった後ぐらいに、多分ミャオの公式サイトに途中経過が出ると思うんですけど、
うん、
まあ、できればまあ全部訳したいなっていうのがあるんで、
はい、
そういう意味でまあ皆さん。
とりあえずもあれでしたっけ、インターネットチャプターは終わったんでしたっけ。
インターネットチャプターはもう終わってます。
じゃあ、まあ、それだけでも重要ですよね。
だからとりあえず、インターネットに関わりそうな民事執行と刑事執行とインターネットチャプターのところは、一応その役の叩き台まではできました。
ものすごいスピードで進んでますね。
すごいですよ、本当に。
まあ、休日だからね。
お前も。で、例えば、他になんか募集、もっと手伝いたいよっていう方はどうするんで、どうす
ればいや、もうそれはもう、ミャウにメールをいただくのが一番いいかな。
なるほど。じゃあ、それはなんだろう、この M ハットのポッドキャストのページとかリンクとか飛ばしてくれるのかな。
まあ、それがいいと思いますね。
あ、なるほど。
僕はその敵に塩を送るようなことしませんけどね。
なんで、ね、敵じゃねえよ。お前、大きいんだよ。
私は関係ないから、
あんまり
わから
ない
んですけど。
で、や、あと訳した文章とかこれ見れるんですか？
あ、そのミャウ のサイトに後でリリースが上がりますんで、そこで見れるようになってて、で、はい、コメントとかもつけれるようになってるんですよ。
あ、なるほど。だからここが間違ってるよとか、そういうのも見れる
わけです
か？
あとはまあソーシャルブックマークとかでコメントいただいてもいいですし、あとは一応ハッシュタグもツイッターの。
あ、なるほど。
ミャウじゃない、アクタ JP か。アクタ JP ってハッシュタグを作りましたんで、
まあ、シャープ ACTAJP ですか。
そうですね、はい、うん、それを、まあ、つぶやいていただければ見ますっていう。
なるほど。
まあね、だから、
ごめんなさい、ツイッター上で、あれこう、引きこもりが、なんか、ノーティス&テイクダウンで、ネット回線切られて、親を殺しちゃうぞとか、そういう煽りを入れりゃいいわけの。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
いや、まあそれはね、引きこもりのせいだと思うんですけどね。別に、アクトのせいじゃないと思うんですけどね、それはね。ただなんかね、変なんだよ、この話が全般に。僕がだから国際条約の決め方に疎いだけかもしれないんだけど、なんかおかしいんですよね。
うん。
まあそれで、なんでおかしいのかなと考えたんだけど、まあやっぱりインターネット規制したいって動きが世界的にあるんですね。わーっと出てきたんですよ、もうなんか同時発生的なのかなんか知らんけど。その一つのだから象徴みたいなもんですよね。
なるほどね。
本当だ、インターネット規制条約とかつらいと思うんだけどね。
なんでさ、こういうふうにオブラートにするのかね。オブラートって言うのはおかしいな。偽装するのかね。
もともとこういう話じゃなかったんじゃないんですかね。
もともとは本当に海賊版をね、こうネットを使って出回されると困るからみたいなやつだろう。
で、今時海賊版で言ったらネット経由のウィニーとかだよねって話で、なんかそこでなんか止めどもなく話が進んでったんじゃないかって
気がします。ある、本当見てて、うん、
まあよくわかんないんですけど、ね、とりあえずちょっとね、いやまあいいんですよ、批准しようが批准しまうが構わないんだけど、ちゃんとね議論してからね、
そう、
うん、やった方がいいんじゃないかって気がします。現状ちょっと現状なのはあんまり良くないですね。
うん、
まあ、3ストライクは入らないって言ってるんですけどね。
うん、そう、入ってないみたい
で。でもね、あんまり信用できないんですよね、この人たちが、本当に、このネゴシエーターがね。
うん。
入れないって言ってて入れそうですからね。
これさ、うん、下手したらじゃあ日本も3ストライク関わってくるようになるわけ？
だからアクター、それもね、あの会う人によって違うこと言うんですよ。官僚なんかだと、うん、そもそも日本の国内法を変えるつもりはないとかって話なんですよね。だから変えるわけがないんだって言うんだけど、そうでもないし、まあ、一つはだからその非公式な形でガイドライン、うん、民間が従うガイドラインみたいな形で出す可能性もあるし、
うん、
あと国内法人内だったらこんな条約意味ないよね。
そうそうそうそうそうそうそうだよ、ね、
なんかよくわからないんで、何を言ってるんだかもよくわからない、うん、僕らが相当バカなのか官僚が嘘ついてるのかどっちかですけどね。
だあれだよね、こう猪瀬直樹さんみたいにさ、これを入れてもみんなの生活は変わりませんよって、はい、なんとなく雰囲気で言っといて、
うん、
こう後でね、商売の邪魔になりそうなやつだけこう越権逮捕みたいなことするよ。
だから多分法律とか条約作る人っていうのは、
はい、
あの自分がそれなりによく分かってるもんだから、こんなの意味ねえやとか思ってるんでしょうね、
うん、
でもまあ意味あるんだよね大体ね、あの日本ってほらコンプライアンス好きだからさ、
そうそうそうそう、うん、
あの過剰反応することがありますよね、
うん、
いや表現規制なんかしてませんよって言ったってさ、まあ、エロい本、エロ本を置きたくないよね。普通、なんか、規制が。自分の店に置いたら、なんか、やばそうですもんね。そういう感じですよ。
まあね、それはあるよね。
うん、だなんか、法律というか、条約の段階ではもう、手塚治虫から石森章太郎まで全部、ね、やりようによっちゃ全部当たるようなやつにしといて、
はい、
こう、恣意的にダメよって言いたいみたいなのが、まあ、うまいやり方なわけでしょ。
まあね、大体そうですよね。だからこのアクタにしても、うん、だから本当に取り締まりたいのはもちろんその、なんかよくわかんないビットトレントとかですね。
よくわかんない。
ビニーとか、そう、あの手のもんだと思うんですけどね。
トレントは一応そ、あの、一応国際的にはまあ、そこそこいいようには使えるところもあるんだよ、一応。
そういうこと言ってるやつはね、もう僕らだけですよ。
なんなんだい、
なんで消しからん違法コピーとか。違法コピーでどれだけの損害が出てると思ってるんですか。本当に何兆円、もうはっきり言ってね、市場の、今の現在の市場の3倍ぐらいはね、こう、損失が出てるらしいですよ。
そう、なんか、もうまるで津田大輔がさ、ツイッターもいいことにも使ってるんだみたいなことを言ってるのようなもんだよね。
ちょっと待ってください
。それは山流す道具しかないですから。
それは1位じゃないですか、津田さんは。
もう9割以上出会い系みたいなことに使われてるのさ。
ツイッター
の、ね、いやいやいや、使われてないですよ。
9割以上出ますよ、ツイッターなんか流れて。
お前も、あ、で、まあ、お前もそういうこと言うなよ。
こういうこと言うと全部本当に真に受けるからね。
そうだよ。
なんか今言ったところだけ切り出されると本当に困るんですけど。まあ、いずれにしろ、まあ、得体の知れないものを規制したいって人はいるわけですよね、
うん。
その動きがちょっとかなり顕在化しつつあるっていう感じですよ
ね。
そんなわけで、まあ、そういうのにはカウンターを食らわせる、まあ、まあ、カウンターを食らわせるっていうか、とりあえず、なんか何が進んでるのかを知ってもらいたいってなりますんで、
ね。そうですね。だから、まあ、訳せなかったとしても、まあ、読んでもらって、ここの意味が取りにくいんだけどとか、そういうこともらうだけでもだいぶね、違うと思うので。
あと一応ね、ミャオは、律儀にね、あの知財本部とかに意見書出してますんでね。
そうですよね。
こんなにおかしいじゃねえか、アクタっていうのがまとまればね、また出してもし、この間、この間出した意見書は見事に黙殺されましたけどね。
そうですよね、あれね。
黙殺されたっていうか、連中としては黙殺したかった、あ、何を出したかって言ったら、アクタを公開しろっての出したんですけど、
うん、
連中としては黙殺したかったんでしょうけど、うん、あの海外が圧力に負けて公開しちゃったので、日本の、あの、あれあんまり見なかったですね。
なるほどね。
まあ、そんなわけで、まあ。いかがなものかっていうのは、ね、まあ、いずれにしろ後であの細かい話はあのアテナダイアリーのこのポッドキャストのページに書きますんでね。
あ、よろしくお願いします。
細かい話っていうかあのリンクを、ね、貼りますんで、
はいはい、ではそっち飛んでいただいてね、見ていただければ、
はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に最後に5月8日8日ですけど、
ああ、
はい、
そうかそうか、
ミャオのあのなんですね、騒会ですか。
はい、
前回勝木さんもいらっしゃってね。
はい、いらっしゃいました。あの芸能人に会えると噂のね、爽快ですよね。
芸能人とは会えないよ。
芸能人とは会えないけど、ひどいありさまになりました
よ。ひどいありさまだったね、あれね。
しかも別に手段でひどくなったとかじゃないですから、
ね。そうですよね、あれ本当ひどかったですよね。
まあ、あれをまたやろうって話なんですけど、まあ、誰とは言わないけど、横さんの師匠がですね、空気を読まずに、あの、
いやいやいや、
同じ日に、ね、老人茶会が入ってしまいましてですね。
うん、
でどうしましょうかって話なんですけど。
うん、夕方ぐらいにする？
まあ、夕飯にしましょうかね。
夕ご飯にするか。
サバ会じゃなくて。
手話会に。
手話会、うん。手話会ってなんかシュワルツネッガーのファンクラブみたいですけどね。
全然思わねえ、全然思わねえ。
そんなわけで、まあなんか感じとしてはですね、
うん、
1時から3時までが老人茶会でしたっけ？
1 時から3時までが老人茶会、はい。
で、私それにも多分行くんですよね。顔を出すんですね。
僕も行きますね、はい。
それでまあそれが終わって15時から17時がどうするかって話なんですよ。
そうだね。
この時間でね、まあ別に騒がいやってもいいんですけどね、うん。
まあやってもいいんじゃないのかね。
じゃあこの時間にまた同じセーブでやりますか。
西武で、うん、まあ西武で、そうだね、西武でね、僕らも予約してって感じなのかな。
それで、まあ、それでなんか店にね、なんか30分は開けないといけないとか言われるけど、いや、いいです、いいです、同じ人たちだからとか言って、
すごい嫌がらせ。嫌がらせじゃねえか。いや、でもね、実際ね、茶会、あの老人の茶会とうちは多分違うと思うよ、客層的に。
いや、似てますよ、ボンクラですよ、どうせ。
ボンクラって言うなよ。
ボンクラこじらせてるか、ボンクラが若々しいか、どっちかだと思う。
うるさいよ。うん、
まあ、いいんですけどね。まあ、そんなわけで、あの5月8日の午後は、午後から夜にかけてはですね、なんか僕らスペシャルみたいになりそうですから。
僕らスペシャルって言うな。
なんか来たい人は来ると。
そうですね、はい。
老者社会のはもう締め切りなんですか、あれは。
老者社会も締め切りですね。っていうか、あれは一応、茶会員以外はダメっていう感じですか。
まあ、茶会員ってほとんど有名無実化してるような気がしますけど。
うるさいよ。う
ん、はい、で、3時から5時までが、まあ、宮内茶話会。
はい。
その後は、まあ、満館全席というような。
満館全席ってなんだよ。
いや、なんか中華料理を食べに行くんじゃない
ですか。ね、辛い鳥を食べに。
辛い鳥。
え、また辛い鳥食べるか。まあいいけど。うん、
そんな感じでよろしいですか。
はいはい。
はい、ということで、まあ、来たい人は予定を空けておくと。
はい。
よかですね。こんなところでじゃあよろしいですかね、今回は。
はい、大丈夫ですよ。
はい、今回はえらいたっぷり撮りましたけどね。もう面白くないところは削りますけど。
30分以上撮ってるね。
まず僕の自己紹介もあれですよね。削られちゃいますよね、この勢いだとね。
いや、あの、あることないことつけとき、付け足しておきますよ。面白いところを。
そっかそっか。
まあいいんですけど、はい、そんなわけで今日は素晴らしいゲスト。はい、まずお一人目はいつものように大津根正美さん、はい。ありがとうございます。あと、もう一方、ミャオの勝木圭介さん。
ああ、どうもありがとうございました。
お迎えしてお送りいたしました。お送りいたしましたのは、八田正幸と、
横田正史でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。